本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
稲月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。
はい。
なお僕たちは専門家ではありませんので、内容に関してはご容赦ください。
はい。な、
おもれきね、454回、
454。
はい、稲月さん、
何しよう。
結構今物価が上がっておりましてね。
やばいよ
ねえ、マクドナルド値上げですよ。
ああ、マクドかい。
あのちょっとね、
はい、
マクドナルドのキャラクターっていなくなっちゃったよね。
どういうこと？ドナルド？
ドナルド以外にさ、他にもドナルドと愉快な仲間たちいっぱいいたじゃん。
あ、本当だね。しましまの人とかいたね。
ハンバーグラだよ、それ。
ハンバーグラってハンバーグの顔してる人じゃん。
それビッグマックポリスだよ、それ。
知らん。あの、ボーダーの人は
ハンバーグラでしょ。
ああ、
そんな人。グリマスとか
さ。いましたな、昔あったね。
いたでしょ。
いた。
あの子たちどこ行ったん
だろう。確かにね、最近ドナルドしか見ないね。
うち、あのビッグマックポリス好きだったんですよ。
ビッグマックが好きなんじゃなくて、ビッグマックポリスが好きな、
ね。うんうん、なんかさ、アメリカのキャラクターってさ、
うん、
あんまり日本人ちょっとなかなか入ってこないじゃん。
ね、うん、
あの中でね、ビッグマックポリス好きだった。あの鳥、シェイク飲む鳥さんいながら、シェイク飲むんだっけ、なんか、
あ、
鳥みたいな、なんか
なんかいたな、
名前グリマスのシェイクでしょ。あの
セサミストリートのやつとごちゃごちゃになってる。
あ、でも感じ似てるね。なんで消えちゃったんだろうね。
何の話やね、物価上昇の話ちゃうんかい。
マクドナルドの話
か。マックの話かい。うん、
最近、あ、ポテト食べられなかったでしょ、しばらく。
もう今食べれません。
で、あれ思ったね、ポテトは S サイズでいいね。
あ、そう、
セット。いや、 M だったら M で食べちゃうんだけど、まあ、S でも十分だなって。
あんまりポテトそんなに思い入れがないんで、ね。
まあ、昔のね、ハンバーガー2個セット500円とかね。
ねえ、ハンバーガー1個100円だったのに ね、
ね、
100円以下だったよね。
80円
とかだったよね、昔。
なんか、あ、安かったらキャ
ッ、ね、学生が20個とか買ってたよね、昔。
こんなに、あ、でも宴会のみんなで食べるのにね、買いましたね。うん、高くて、ね、
高いよ。ちょっと買ったら余裕で1000円とかしちゃうよ。
まあね、でも年とともに1000円分はマクドナルド、
めてめて
食べられないですね。
めてめて、
ちょっと後悔するようになってきますね、
本当に。
え、食べれちゃう？
食べるときは食べるかな。
こないだ超お腹空いて、
ああ、
なんとかセットにハンバーガーもう一個つけたんですよ。
うん、
死にましたね。
ハンバーガーと飲み物とポテトにもう一個ハンバーガーつけたってこと？
ちょっと辛かった。
そんなんな？
もう年です
ね。マジか。
胃も弱ってきますよ。
私結構ナゲットが好きなんで、あの、15個入りとか食っちゃいますよ。
死にますよ。あれ500円ぐらいで買えるでしょ。そうそうそう、15個入り。
たまになんか300いくらとかで、
安い時あるな。
そうそうそう、そういう時よく食っちゃいますね。
あ、死にますね。
ね、
はい、お互い寿命を縮めてます
ね。命を削って生きてますね。
食べてますね。でも食べたくなるんだよね、
ちょっとね。
さあ、はい、あの皆さんも、あのマクドナルドのキャラクターもぜひ復活してほしいなと。
物価の話ちゃうんか。
物価ちゃいます。はい、そんな、なんか暗くなるような話はいいんですよ。
なるほど。
さあ、ちょっと道路の話、道路の歴史をね、
前回に引き続き、
はい、
はい、
前回は主に古代ですね、
世界史 と、まあ、
古墳時代ぐらいまで、
律令制以前の話ですね、
はいはい、で今回は律令時代の道路事情を紹介してまいります。
お、
これ駅制と言います。
駅、
はい、駅ってあのステーションの駅ですね、
はい、
うん、で古代の道路における運用システム、
うん、
交通通信制度を駅制と言います、
うん、
はい、 この起源はですね、大化の改新の御事典、
はい、
西暦646年1月に発せられて、
うん、
駅馬、
はい、
ステーションのコースで、はい、駅馬、
はい、
これ、ハイ馬とかハイ馬って言います。うん、で、伝える馬で天馬、電馬って書いて天馬を置き、
うん、
ハイ馬、天馬を置き、および星印を作る。鈴印ですね。
はい、
これは、鈴はリンリンの鈴ね。
はい、
に、契約の契、
はい、
で、鈴印を作り、うんぬんかんぬんという記載があるんです。うん、
ありますね。
これが駅制の始まりです。
うん、
で、ハユマ。ハユマは、早馬。
はい。
急ぎの連絡便のことを、ハユマと言います。
うん。
うん。で、早、今の感じで当てはめると、早馬の方が分かりやすいかな。
早馬、まあ、そうやな。早馬、
うん、
駅伝で、駅伝じゃないか。うん。
だからこう、法律みたいなさ、公文書で、道路を作ろうって言ったのは、大化の改新の御事典。
うん。
なんです。でも、大化の改新以前にも、やっぱ道路っていうのは、やっぱ整備が始まっていたようで、
うん、
欽明天皇が崩御した571年ですね、
うん、
遠くにいた皇太子を俳馬で呼び寄せたっていう記録が残ってます。
うん、
で、603年、
はい、
筑紫にいた久米の巫女、
久米の巫女、
聖徳太子の弟
ですね、弟ですね、うん、
の訃報が、俳馬で大和に報告されるっていう報告が、記録があるので、まあ、駅制ってちゃんとしたものはまだないにしても、それっぽいのは、なんとなく、
まあまあまあ、まあ、そうですね。生態系的なものではないけど、まあ、それっぽいのはあった。
うん。というね、ものです。が確認されます、
うん、
で実際に駅制が運用されていたと、
うん、
確認ができるようになるのは672年の壬申の乱になります、
うん、
で駅制が全国的に機能していたのはいつからかっていうのは分かりません、
うん、
よくわかりません。で、駅制はですね、また後でも出るかなと思いますが、駅路、
うん、
要は道ですね、
はい、
駅屋、駅ですね、建物、
馬屋って言いますけどね、駅屋って書いて、
うんうん、字は駅に入れて
駅屋と書いて、うん、まあ、馬屋って読みますね。
で、はい、馬、
うん、
馬ですね。まあ、建物と道と乗り物が3点セットになってないと機能しないんですが、
うん、
これが機能がもうしてたろうだって確認が取れるのが壬申の乱、
うん、
672年です。吉野の大天皇子は近江朝廷に俳馬利用の通行証である駅令ね、鈴ですね、
うん、
を発行してほしいと、交付してほしいと申請するけど、拒否されるっていうエピソードがあります。
うん、
ってことは、大天の巫女がどっか移動するのに、
うん、
この駅制を利用したいけどダメだよって断られてるから、駅制っていうのがすでに存在していたっていうのがわかるわけですね。
うん、
で、あと、この壬申の乱の時、大天の皇子一行は、東に向かう途中で、
うん、
名張の駅屋。
お、
名張、これ、隠れるって書くんですが。
今ありますね。三重県の名張でしょうね。
ああ、うん、三重県名張。
昔の字は、まあ、違うんでしょうけど。うん、
あと、伊賀の駅屋を焼いちゃうんだって、襲っちゃうんだって、
うん、
っていうエピソードがあるので、つまり駅令がちゃんと鈴が意味のある存在であって、
うん、
駅の家を燃やしちゃうことで道路の機能が壊れるわけだから、
うん、
それが そういう機能がちゃんとしていた、襲うってことはやっぱそういう存在だってことなんですね。はいはいはい、うん、で先ほども言いましたが、これちょっと奈良とか三重県あたりの物語、
うん、
話ですので、全国に波及していたかはわからないですね、うん、この7世紀の時点でね。であと天智天皇の時代に東山道の神津家の国に、
うん、
駅舎
馬
屋、馬屋のに関する記録っていうのがあるので、
うん、
まあそれなりに、
まあある程度はまあ整備されていったということでしょうね、うん、
はい、
う
ん、でこの駅制の仕組みですね、
うん、
駅制の仕組みなんですけども、道路の一定距離ごとに馬屋っていうんですか、うん、馬屋を設置して廃馬、
うん、
お馬さんをが常備されています、
うん、
で道路ですね、駅路、道路ですね、
うん、
を利用するためには駅令、鈴が必要です。
はい、
で駅令を持つ者を駅師、駅の使いと呼びます、
うん、
なんで鈴なの
ねえ、なんででしょうね。
電車の汽車だったらタブレット、なんだっけ、あの丸いの
タブレット、
タブレットですよね。
うん、まあ多分中国の制度とかなんでしょうね。うん、
で駅屋はですね、馬屋はですね、約16キロ間隔で設置されました、
うん、
で各駅屋では常備する馬の数は、
うん、
駅路の道路の重要性、
うん、
地形の状況に合わせてあの増減がありましたが、
はい、
それなりにいます、
うん、
で緊急の場合は駅士は飛駅、飛ぶ駅って書いて、うん、飛駅になって、うん、超高速で移動するわけね。
はい。
で、1日 10駅以上。
お
16キロ間隔で駅が置かれているから、
うん、
160キロ移動できたそうです。
うん。
はい。これが駅制ね。
うん。
で、ちょっとこれに付随する感じで、天馬、電馬、伝える馬っていうのがあります。
うん、
これは、各国の宮家に置かれます。
うん、
だ地方の地方。地方を結ぶ
地方。国の下に郡っていう、うん、まあ、行政単位がありますから、郡の役所が宮家ってやつですね。
に置かれて、
うん、
駅路によっては、馬屋に併設されている場合もあるし、
うん、
地方版の、こう、道もあったと、
うん。
で、詳しくは、資料があまりないので、
うん、
よくわかりませんが、
うん、
地方道路があったそうです、
うん。
で、駅路のように計画的に作られた道は少なく、地域間の自然発生的な道路だったんじゃないかと考えられていますが、うん、まあ、地方都市と地方都市を結ぶ道だと思えば、いいのかな。
まあ、まだ馬と道路が基本セットなんですね、
うんうん、でこの律令時代になると七道駅路というのが整備される、
うん、
京都、奈良ですね奈良の時代、京都の時代ってありますけど、
都がね、
はい、都を中心に東海道、
うん、
東山道、
うん、
北陸道、山陰道、山陽道、南海道、西海道の7つの道の、
うん、
で、これの各地域に全ての国々に道路が伸びていきます。
はい、
こうやって見ていくと、七道って本当に道なんだね。
まあだからね、そのさっきの前回のその古代のローマとかでもそうですけど、うん、結局道路っていうのはその支配のための道具なわけですよね、うん、いざという時に地方に軍隊を送ったりとか、うん、物資を運ぶためのもうね、なんて動脈ですから、
うん、
で行政単位でもあるし、まあ、道でもある、
はい、
うん、
で、この道に所属する国々を順次つなげていきます、うん、で途中で支線も作られてたようですね、
はい、
で 各道に相互に連絡する道ですね、
うん、
なんかも作られて、例えば東海道の終点は日立なんですけど、
うん、
その先にも延長して東山道につながる道が作られたりとか、
うん、
まあそういうのも、あ、まあ今でも一緒だよね、
そこですね、うん、
で、延喜式によると、延喜式だから平安時代最初の頃だよね、
うん、
によると馬屋の総数は402、
うん、
で、この駅路の総延長は6300キロになったそうです、
うん、
あ、で、これ参考にしていますのが日本道路の日本史、武部健一さんがお書きになって中央公論新社から
出
てる、
中高新
書、あ、中高新書から出てる本なんですけれども、はい、
うん、
この武部さんが、独自の研究で、この駅制の時代に、国が作った道路、
うん、
駅路っていうのはこんな感じで敷かれたんだろうなっていう日本地図があります、
うん、
ちょっと今私たちその地図を見ているんですけども、
はい、
本州と九州はすごいね、この道路も。
本州と九州、
四国だって大したことないじゃん。
大したことない、まあ。
だから本当にあの道だよね、これね、
うん、
うん、東海道なんか本当に東海道だよね。
そうですね、うん、
だいたい本州のね、まず西日本、あの中国地方と九州地方はもう海沿いに大抵道路が、
うん、
駅路が敷かれていますね、
うん、
うん、四国は香川県と愛媛県で土佐までちょっとつながる道があるけど、
うん、
徳島とかないね。紀伊半島なんかも。
徳島あるじゃないですか。阿波
の。ああ、うん、そっか。
淡路島から。徳島
市はそうか。
うん。
室戸岬の方にはちょっと敷かれてないってわけだね、うん。うん。で、東の方は。
だって基本、だから国府をつなぐのがポイントですから。
うん、で、それだから東海道とか
東山とか。全地域ではなくて、まあ、だから阿波の国府がある場所は一応通ってるでしょ
う。うん、あ、そうだね。
うん。うん、
なんか鉄道のマップ見てるみたいですね、
うん、
高速道路でもいいけど、うん、
まあまあそれは主要な拠点を効率よく結べば同じことでしょう。新幹線であっても道路であっても、
うん、
地形は基本的に変わらないわけですからね、うん、地形の制約もあるし、その大事な場所を効率よくつなげば、うん、まあ、基本的には今の高速道路鉄道とは変わらないよね、
うん、でこんだけこの8世紀9世紀に、
うん、
こんだけ地理が把握されてるんだね。
そりゃそうでしょ、まあ、
でもそりゃそうだね、うん、行き来するんだからね。で延喜式の時でも出羽の国も陸奥の国の方にも仙台の上まで行ってるね。秋田、
あ、
ね、盛岡ぐらいまで道路が通っているって感じね、
うん、もうだって陸奥の国の国府なんて多賀城って仙台の上っちょぐらいにあるんだから、うん、
ね、
そこまでは道はつながるわけですよね、
まあ、当時こういうふうにマップはなかったんだけどね。
まあ正確なね日本地図はないでしょうけど、うんう
ん、はい、これぐらいね、これぐらいっていうと結構しっかりなんか道って作られてんだなと思いましたが、
うん、
さ、このね、当時ね、千何百年も昔の道路の構造なんですけど、
うん、
今ね、掘り出すと出てくるんですね。
出ますね。結構、感動、うん、この官僚の感動、うん、感動の遺跡って結構出ますね、あちこちで。
ね、奈良時代の、発掘によるとですね、
うん、
奈良時代の駅路は、
うん、
道幅12メートルあったそうです、
うん、
平安時代になると9メートルに縮まります、うん、横幅がね、道幅が。でさらにその後は6メートルまで縮まります、
うん、
で、まあ、奈良時代12メートルの12メートルってどれぐらい、一車線ぐらい、
一車線どころじゃないでしょう、二車線以上あるんじゃない、
そうね、
4車線ぐらいあるんじゃない、
結構広いね、
うん、
そんなの日本が日本でも作ってたんですね。
ね、だからもともとやっぱり軍隊の移動が前提なんで、要するにその軍隊がそのままこの列組んでいけるっていうのは
大事なことだ。12メートルもいます、
いやそれは何列渋滞でギョッていけば、うん、
まあ、ちょっとね、奈良時代に道幅が広かったのは、
うん、
まあその人民に国家の偉大さを見せつける役割もあるんじゃないかっていう考えもあります。
うん、
まあ今で言うと高速道路が通るような、
まあ、
その地域に来るようなもんですよね。
で、まさにその都からこれが直接自分のとこまでつながってるっていう、だからね、その中央の政府のすごさっていうのがまあ身近に感じられるわけじゃないですか。
でもなんか道って感じだけどね。だって今さ、あの高速道路、
ね、いやだって当時は人工物ってないからね、基本的に。
そうですね。
うん、そこに都からまっすぐ12メートルの道が来るっていうのはそれは怖いですよ。
そうか、うん。
今みたいにそれやれビルだ橋だってあれはまあどうってことないけどさ、何にもないところにドーンって。
作るんだもんね。うん、
でも律令制がダメになっていくとだんだん細くなっていくって分かりやすい、
うんうん、まあ実質6メートルぐらいというのが実際の使うのには見合った幅だろうと、
うん、
まあそりゃそうですね、車とかない時代だから、
うん
うん、でどうやって駅制は運用されてたかという話なんですが、古代日本の道路の役割はね、
うん、
一つ有事の際の迅速な情報連絡、
うん、
2つ目軍隊の移動、
うん、
3つ目公用役人の輸送、
うん、
4つ目都への貢ぎ物の輸送、あまり変わらないですね、
うん、
前回紹介した
まあまだ古代の道路の役割っていうのもそうですからね、うん、
で民間人の旅行は認められませんでした。
うん。
うん、国のためだけ。
まあ、道はね、いい、うん、いい、使えるよ、別に。
あ、使っていいの？
いや、そうだ、駅、馬屋を使っての旅でしょ。
あ、そう
だ。それ道路歩くなとは言わないと思う。
あ、そうなんだ。
そりゃそうでしょ。
通っていいの？ダメなんだと思ってた、これ読んで。
いや、その公用として使う、駅、馬屋、さっきも言った道と馬屋ってセットなんで。
うん、うん、うん。
お前ら民間人だから道路通るんだってことはないと思うよ。
あ、そうだね。
基本的にはその公用を妨げない限りにおいては、
ああ、うん、そうだよ、年がら年中通ってるわけじゃないよね。
そうそうそうそう、
ああ、そうなの。それで僕ダメなのかなって思った。
いや、そんな狂悪なことはしないでしょ、
うんうん、どんだけさ、そんなの隠れて通ったらいいじゃんとかあ思ってたけど、
まあ、そもそもね、その民間人が長距離移動する理由ってないからね、
当時は特にね、はい。で、公務でない場合も一定以上の官位を持つ者に対して駅や馬屋に泊まることはできたが、
うん、
食事の提供は禁止されていた、
うん、
きつ。だから道路は通っていいけど、
そうそうそう、馬を使ったり、その、うん、宿泊は要するにもう基本的に国家の用事以外はダメだって。
まあ寝かせてはくれる、
まあまあ屋根ぐらいはいいよって話。
食事なんかは、うん、
自分でしろよって
話。どうすんの昔の人って。
それは持っていくしかないじゃない。
はあ。でこれがね、
うん、
平安時代の末期になってくると、あの僧侶が、
うん、
伏せ屋、
伏せ屋、
救護施設を各所に作るようになってくるそうで、
うん、
まあこれが宿屋の始まりみたいなもんなのかね。
まだ行基がね、あの行基っていうお盆さんいるじゃないですか、奈良時代。
奈良時代だ
いぶ、まあ、あの人が、まあ、この伏せ屋っていうのを作り始めたなんて言われてますけど、
だいぶ時代ちゃいますけど、
まあまあ全国的に整備されていくのはまあ平安時代くらいからなんでしょうけどね、うん、だから例えば農民が例えば兵役で兵隊として都に来たりとか、うん、例えば税金を運ぶために都に行くとかって、これ運客って言って農民の負担なんだけど、うんうん、でもその都にこれ運べって言われても、じゃあ例えば当時何日もかかるわけじゃないですか、うん、地方から、その間のそれこそ宿泊、
うん、
食料は自便なんですよね。自分で国の荷物を運び出さいって言われて、兵隊として都に来なさいって言われても、うん、都まで行く費用っていうのは自腹で行かないといけない。
大変じゃん、
うん、で行きしはまあなんとか行けたとしても、うん、帰りがのたれ死にっていうのは結構よくあるっていうのが
当時から言われてるわけ、
うん、そうそう、だって農民それでなくても重い税の負担があって、何十日もかけて都まで行って、でまあなんとか片道の食料ぐらいは都合できたけど、帰りは途中で死んじゃったみたいな、うん、でそういう人の救済するための施設として、そういう布施屋なんていうのを行基が作ったって言われてますね。
まあ、公式な使い方としましては、
うん、
まあ、国司の任地への赴任と帰任ですね、うん、いたりするですね、あと朝廷への報告っていうの、
うん、
まあ当たり前ですね、
うん
うん、で定められた道筋を通らなければいけなかったそうです。
そうですね、
だから東海道だったら東海道しか通っちゃダメなの。
じゃあここに行く場合はこのルートっていうの、それだって今の出張でも一緒でしょ。
でもさ、
ちょっと東京行くんで帰り北陸回ってきましたって言ってもさ、自分で出せるって話で
しょ。あ、まあ、そう言われたらそうだね、うん、うん、あ、そうか、そうですね、
うん、
うん、でもたまに遠回りして帰るよね、
うん、まあ自分で出しちゃうね、うん、まあ今は文句言われない
けど、プラスアルファ出して有給使ってだけど、まあそんな時代じゃないか。
当時は当然だからね、全部律令で何日に帰ってこいって決まってますから、さあその範囲で遠回りぐらいしてもいい、だそれも今一緒でしょ。
ああ、まあそうだね。じゃ九州行くのに
九州行くからって言って1週間会社休んだらお前何してんねんって言われるでしょ。
山陰道経由で行っちゃった、
うん、土日でちょろっと回って帰るぐらいやったら、それは自分で行くならね怒られないですけど、
あ、そういうのは今の時代のサラリーマンと変わらないんだね。まあ、まあ基本的には
変わらない
じゃないですか、うん、はい、さあ都とこの当時はやっぱ都とあと大きな施設が太宰府ですね、
うん、
だから奈良京都と九州、
福岡ですね、
ね、うん、移動日数ですね、この駅制の時代の、
うん、
これ都と太宰府で約720キロほどあるそうです、
うんうん、
この移動が7日で移動できるそうです、
うん、
ですごくない7日で行けるんだ。
そう、さっきのあれ非駅ってやつであればってこと、
うん、
あ、1日100何キロ走るんだから、
で緊急の場合この馬をね、
うん、
使いまくって、
うん
うん、でこれ緊急の場合特急で飛脚みたいなの来るわけですけど、
うん、で馬屋でだから乗り換え乗り換えで、うん、
馬は買えるけど人間は交代しないんです
ね、うん、死者はね大事ですから、うんうん、
だから体力があって乗馬が巧みな若者が勤めていたそうですね、
うん、でそうですね、
だから1日、まあ、そうか、1日160キロ行くって言ってた
のか、ね、まあ、それは山もあれば川もあるから100キロ進める日もあれば50キロの日もあるんでしょうけど、うん、
そうすると道路っていうのが、
うん、
今はさ、
うん、
物を移動させるっていうイメージだけど、
うん、
当時は情報通信網なんだよね。
まあそうですよね、うん、通信網でありそのまあ武器ですよね、結局軍隊を日本列島のどこにでもすぐ送れるっていう、
うん、そうですよ。ほう、だからほら情報はさ今電線じゃん、
まあね、
とか衛星じゃんって思ってたから、うん、あんまり道路とつながらないけど、こんな通信網ができてる時代じゃないときは道路って、
まあそうですね、インターネットみたいなもんですよね、うん、
それはいい道の方がいいわけですよね。
だからそうしないと、ね、要するになんていうの、統一国家って成り立たないでしょ、中央の命令がすぐ伝播伝わって、うん、逆に地方からの情報がちゃんと都に集まるっていうシステムがあるから中央集権国家って成り立つわけですよね。
だからこれローマでも新帝国でも同じ、
ね、帝国っていうものを維持しようって、もともとバラバラなもんなんだから、
うん、はい、 これね、液製なんですが、
うん、
この後もね、中世の時代、近世の時代、
うん、
近代、
うん、
現代までネタがあるんです。
うん、
はい。高速道路が、本当本物の高速道路ができるまで、この話続けていきます。
あ、そう。
今日はここまでね。
古代編だっけな。
古代編でとどめて、また後々はまたね、していきますが、ちょっとおまけでね、
うん、
ちょっと東海道。
ほう。
はい。東海道のね、
何
関西、京都、奈良エリアから、
うん、
尾張に行くルートね。
お
あれがですね、
なんでその中途半端な場所
時代とともにですね、
ほう、
ルートがこっちになったり、あっちになったりするんですよ。
うん、
で、よく古代史で出てくる東海道っていうと、
うん、
こう都から尾張に行くのに鈴鹿峠越えるんですよ、
う
ん、
そうですね。
で、関ヶ原を越えても近江から尾張の、うん、美濃尾張行けるけど、あるいは東山道なんだよね、
うん、
で、鎌倉時代ぐらいになると、
うん、
関ヶ原越えが東海道に変わっていくんだよ、
うん、
で、近世の五街道の時代になると、
うん、
鈴鹿越えが東海道。
そうですね。
で、関ヶ原越えが中山道。
うん、
で、なるの、
うん。
で、明治時代とかになってくると、国道1号線。
うん、
これが東海道に当たるんですけど、
そうですね。
これ鈴鹿峠越えるんですよ。
そうやね。うん、
で、東海道本線、
うん、
国鉄さんは東海道は関ヶ原越えるんです
よ。そうよね。
高速道路は、
うん、
東海道に該当するのは鈴鹿を越えるんですね。
名神とかはそうですね。
うん
うん、
あ、違う、ごめんなさい。そういう高速を作ろうという計画の時は鈴鹿越えをするんです。でも実際名神は関ヶ原越えなんですね。
あ、
新名神はちょっと違うけどね。
あ、昔のね、
うん、
計画戦前の高速道路計画の時は鈴鹿越え、
で新幹線は関ヶ原越え、
うん、
で今度平成令和時代になると、
うん、
新名神が鈴鹿越えするんです。
そうですね。
でリニアも鈴鹿越えするんです、うん、だ東海道って歴史とともに鈴鹿か関ヶ原か。
東海道新幹線ももともと鈴鹿ルートだったんでしょ、計画段階では。
弾丸
列車もそうだし、新幹線の建設の段階も結構ルートって土壇場まで決まんなかったんでしょう、
うん、まあ議員が持ってたち噂だけどね。あ、岐阜羽島
か。まあ岐阜羽島はね、
うん
うん、最短で結ぼうと思ったらやっぱ鈴鹿の方がやっぱり近いし、う
ん、ただ、ね、あの山越え大変なんだよね。
そうそうそう、鉄道はねどうしてもそういう問題があるから。
確かに関西線でも鈴鹿越えの大変だもんね。
ねえ、なかなか山深いですよね。
なんか時代とともに便利な方とかにこう変わっていて、
うん、
東海道、まあ他の地域もあると思う。あ、箱根とかも大変だしね。
そうですね、足柄越えたり、うん、箱根越えたりって時代で変わるよね、う
ん、だからこのね、日本の大動脈東海道は鈴鹿になったり関ヶ原になったり、
まあだから時代ごとの まさに何て役割があるわけじゃないですか、
うんうん、
さっきも言ったようにね、古代の駅ってだからその国府をいかにうまくつなぐかっていう問題だし、律令制がなくなればそんなことよりもいかに東国と関西を早く結ぶかとか言ったし、うん、時代ごとのやっぱりニーズっていうのがね、まさに 道路っていうのは単なるその移動手段だけじゃないっていうことですよね。
ねえ、リニアもね、三重県に来るって話ですけどね。
まあまだ分かんないけどね、名古屋と関西のルートってまだ正式決定してないから、
いつできるのかしらね。28年できる
の、乗れんのかしら。大阪からは乗れんのかしら。10日、名古屋からは乗れそうだね、死ぬまでに。
乗れる、
うん、怪しい。
だって静岡県揉めてるでしょ。
大変そうだよね。
で崩落事故も相次いでるでしょ。
うん、
ちょっとね、やっぱこう 国が直接プロジェクトでやった方が良かったのかねとか、
まあね、会社ばかりせずね。でもこうやって律令時代の名前が今でもちゃんと北陸道なんていうのが残ってるっていうの面白いよ ね、千年経ってもやっぱり東海道と北陸道
なんだ。五木七道っていうとなんかこう行政区画で感じるけど、
うん、
こういう目線で言うと本当道路だよね。
ね、だからまあそう、うん、道路がまあ佐江さん言ってるように単なる移動手段じゃない、うん、政治の道具なんてね。
だね。はね、また今度はね、いつか中世の道路とかもねお話ししていこうと思いますが、いつかね、
はい、いつか、
うん、すぐはやらないです。
すぐはやらない
多分、
はい
はい、さあお便り参りましょうか。
手紙、
はい、ピスケさんからいただきました。
ピスケ、
はい、こんにちは。いつも楽しくポッドキャストを聞かせていただいております。遅ればせながら福井県特集の回聞かせていただきました。おもれきでは福井県のお話をたくさん出していただいて、とてもいつも嬉しく思っておりましたが、特集まで組んでいただいてとても感謝しています。住んでいる私よりも情報をたくさん知っていただいて本当にお恥ずかしく本当にありがたいです。これからも末永く番組が続いて配信されることを祈っておりますといただきました、
うん、
福井県リスナーさんから
いただきましたね。あ、そうですね、首都
福首都、
あ、福首都民、
はい、
的な、はい、
そうですね。イケてる県、福井県
イケてる県、
うん、新幹線もいっぱい走っちゃう福井県。
ああ、そうか、来年だっけ。
あ、敦賀まで、もう福井まで来るんだっけ、とりあえず。
いやいや、敦賀までですね。来年じゃなかったっけ、確か。
もう何年か前に福敦賀行った時、なんか新幹線の駅の準備してるような。
いや、もうバンバンできてますよ。
もうだってもうすぐ来るのができてるよね、
うん、もうだって河川とか張ってます
よ。そりゃそうだ
ね。まあ1年ぐらいですかね。
ね
え、だって本当は今年だったんでしょ、予定って。なんか1年か2年ずれたんでしょ、うん、
コロナのせいで。
いやいや、なんかトンネル工事が遅れた。
ああ、まあ、うん、でも丁寧に作った方がいいですよね。うん、先ほども言いましたかね。どんな感じ、どうなっちゃうんだろうね。人流ってやっぱ福井県も変わっちゃうのかな。
ねえ、だ関西と北陸のつながりっていうのがなんかますます薄くなるよね。
だからやっぱ福井と名古屋なんかもやっぱ、
うん、
お近くの近所付き合いですけど、そうですよね、東京の方に吸われちゃうのかしらね。
ねえ、白鷺なんて特急列車走ってるけど、
あれも敦賀ぐらいまでしか行かなくなるんでしょ。
行くのかな、下手したらなくなっちゃうんじゃない。
まあ、でもそうだよね、うん、米原から快速でなんか新幹線つなぐリレー号とか
走るかもね。それで十分だよね、ある意味。
なんか寂しくない。
寂しいですよ。
直通なくなるのね。何でも新幹線にすればいいってもんじゃないよね。
いや、だから地元なんかね、実際だから関西とのやっぱり直通列車維持したいって言ってるけど、まあ無理でしょう
ね。 でも乗らないんだもんね、そんなにね。結局さ、儲けが出るほど乗客がいないからそうしていくんでしょ。
いや、まあでもね、やっぱ新幹線できるところはストロー現象じゃないけど、やっぱりもう東京に行っちゃう方が近くなるから。
そうだよ
ね。福井なんかまあやっぱり本来圧倒的関西向きでしょ、西に向いてるでしょ、まあ、かね、金沢、うん、ね、石川富山まで行っちゃうとまあやっぱり東京の方向いちゃうけど、
特にこう福井でも越前エリアですよね、赤坂エリアじゃなくてね、うん、どんな雰囲気なんでしょうね、町のね、住民は。
どういうこと、
新幹線ができて、新幹線来たらどうなっていくんだろう。
まあね、さ、今はお祭りだし、まあね、やっぱり今東京って圧倒的にでかい町になっちゃったし ね、うん、ね、東京に直接行けるっていうのはやっぱり。
でもいいよね、東京行きたいな。
行ったらいいかな、
うん、あ、そうするとあれなのか、おもれきの首都と副首都は新幹線で一本で
結ばれますね。
おもれきのおかげですね。
まあまあまあね、
まあ大きいですね、
誘致しました。
はい、続いてとんかつキャベツさんからいただきました。
キャベツ、
はい、いつも楽しく拝聴させてもらっています。さて、岡山県南部の工業地帯に出張することがあるのですが、出張者が代々受け継いでいる地元飲食店の情報があります。それを見ると、倉敷周辺にはうどん店が多く、また地元の人たちもうどん推しの方が多いようです。 私も何点か利用したことがありますが、値段が手頃で、こだわりが強いように思いました。後日、倉敷代官所は、備中ビンゴのほか、さぬきの天領も受け持っていたというのを知り、なるほどと思いました。業務は、陳情等で倉敷さぬき館の人流が多く、うどん文化も共有されていたのでしょうか。どちらが元祖かはわかりません。代官所の業務や天領館の交流等の情報があったら教えてくださいといただきました。
うん、
岡山、倉敷はうどん屋多いね。
まあ確かに多いね。
あ、そう。
うん、
何そう、さぬきうどんタイプと
かね、もうちょっとこれ昔から若干気にはなってたんですけどね。
あ、そう
なんだ。さぬきのうどんとかがブームになってから結構和歌山とかに近いから進出していったのか、もともとその岡山地域ってそういううどん屋の下地があったのかっていうのは、
でもうどん屋って全国にある、
いやもちろんあるけど、う
んうん、どうなんそのさぬきうどんのコシのあるおうどん屋さん、
まあまだ最近できた店はね、やっぱそういうさぬきにちょっと寄せたタイプの店があるけど、うん、多いけど、もともとどうなのかなと、まあこのおっしゃってるようにその近世からそういうつながりがあったのか、
まあ最近、うん、腰の強いうどんよりくたくたのうどんの方が好きになりつつある、顎の老化が気になるケリーさんですが、
うどんなんか噛まないじゃん。
かよ
く喉越し楽しむもんでしょ。
なんかでもよく噛まないとって意識してるんで。
腰のあるうどんくにゃくにゃ噛むの？
一応もぐもぐしますよ。よく噛まないと太るんですよ。
僕はもう別物やと僕は思ってますけどね。
あ、本当ラーメンとそばぐらいの違いってこと？
いや、そうそう。だからうどんっていうのでなんかさぬきうどんが好きだ、大阪のくにゃくにゃしたうどんは嫌だとかさ。大阪の人はなんかあんなうどんじゃない。だって違うでしょ。
でも一緒じゃない。
いや、そうで素材は一緒かもしれんけど。
うん、そうですか。
と私は思います。もううどん大好き
なんで。うどん成人なんですね。
うんうん、
関西人ですね、
うん
うん。はい。また代官所の業務とかこういうのもなんかネタにできそうですね。
しれっとなんか言ってますけど、
はい、うんうん、はい、じゃあ続いてですね、桜天然水さんから。
天然水、
桜の天然水さん、
桜の天然水、はい、なんかジュースみたいですね。
ケリーさん、水月さん、海坊主さん、こんばんは。はい、おもれきに出会ってもうすぐ2年になりますが、ズブズブにドハマりして毎日のように聞き続け2週目になりました。先ほどたまたまツイッターを見ていたら、なんとおもれき秘密集会なる催しが行われているではありませんか。ケリーさんと海坊主さんによるお試しの雑談ということでしたが、お二人のお話をライブで聞けるなんて、泣きそうになるぐらい感動してしまい、喜びのあまりメールをしてしまっております。そしてケリーさんたちが放送のためにいつもどれほど努力されているか改めて感じ入り、いつも浮世のあんなことやこんなことを忘れて楽しい時間を過ごさせていただいていることに感謝の思いでいっぱいになりました。遅ればせながら本当にありがとうございます。500回に向けて期待が高まりますが、働き盛りの本業もご苦労が多いご様子、どうぞお体大切になさってくださいといただきました。
はい、
聞いてくれました、宮崎さん。
聞いてないですよ。これ
おもれき秘密集会、
なに、ほんまに秘密やん。
じゃあ、このね、今最近ちょっと
私に断りもなく何をしてるんですか。
最近ちょっとマイクを変えたじゃないですか。
はい、
でそれのちょっと本題のこれの収録に至るために、使い勝手とか使い方をやらないといけないので、ちょっと海坊主くんとちょっと試験テストやってたんです。
ほう、
でなんか適当に喋ろうと思って、それでツイッターの何ちゅう機能でしたっけ、クラブハウスみたいなね、
ほう、
機能を使って、スペースか
ほう、
うん、っていうのでちょっと喋ってみたんです、生放送で。
そんなん、おもれきのツイッターにそんなん出てました？
いや、どれにもついてるんですよ。
いやいや、そのなんか今やってますよ
みたいな。あ、ケリーさんのアカウントでやった。
あ、
おもれきのねアカウントで、ね、ちょっとね、
そら知らんわ。
おもれきのねアカウントね、ちょっとすぐね、それできなくって、ケリーさんのアカウントでやったんです。で、聞いてくださったんですけど、
告知なしでやったっ
け？あ、そうです、アポなしで、
はい、で、この天然水さんはたまたま聞いてた
らしいですね。
へえ、
運のいい方です。
マジで？何人の人が聞いてた？
10人ぐらい。
10人、
うん、うん、
でも息ずりでたまたまケリーカウントかアカウントを見てた人が、う
ん、じゃないの、
おーみたいな感じ、
うん、で、宮崎さん出ないよって喋ったらだいぶ減りました。白状ですね、うん、
いや嬉しいな。
はい、ちょっと後でやってみましょうかね。
マジで、
うん、はい、と思います。
あ、でもこれ放送してる頃には終わってる
わけでしょ。終わってる、終わってる。だから時差がむちゃくちゃ、時間軸がむちゃくちゃなんです
けど、ね、今収録してるこの後にやるってこと？
はいはい、
は
い、ね、またね、2週、これさ、何週も聞いてくださる方っているけどさ、どこから何週か聞いてんだろうね。霊界から聞こうと思ったら聞けるけど。
何週って？
これ何週目のスタートがさ。
ああ、2回転目ってこと？ああ。
ね、ありがとうございます。
自分の出会った回なんじゃないの？
はい、そうですね。はい。今後もよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。おもれきではですね、リスナーの皆様からのお便りを募集しております。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど、歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。
はい、
番組へのお便りは、E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。
うん。
はい、あれ今、あ、メールアドレス言った？
言ってないかな。
ねえ、メールアドレスは、おもれき2013@gmail.com。
そうです。
Twitter は、ひらがなでおもれきと検索してください。
そうです。
はい、ではまた、ポッドキャストでお会いいたしましょう。さようなら。
さようなら。